サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。本日も山本誠社長にお越しいただきました。山本社長、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。4回シリーズの4回目になります。
はい、
最後です
この今ですとね、はい、今日も東京証券取引所などでは決算発表が盛んに行われている状況ですけどね、はい、サンワテクノスの場合は1月の30日ですね、はい、決算が発表されておりまして、はい、9ヶ月累計決算で営業利益でおよそ4割減少の13億円という状況になりました、はいはい、まずはこの足元、
はい、
10、12月期の事業環境といったもの、どんな状況だったんですか。
まあ、一言で言いますとですね、大変厳しい、第3クォーターでした。特に当社の主要なその業界というかですね、 FA 産業機器関連とあと半導体液晶関連についてもですね、依然厳しい状況で、まあ、結果残念ながら、減収減益ということになりました。
はい、これら私も他の会社の決算ですとかも含めて出てましてね、はい、印象に残っているのはかなり製造設備、半導体製造設備ですとかのメーカーの収益っていうのが軒並み下方修正されてるんですけど、 その背景要因として、はい、まあ、名前言っちゃってもいいですね、もういっぱい新聞にも出てますから、はい、アップルが、はい、電子部品の調達をこれ非常に、落としたと、12月の後半から落としたと、はい、でそれで、かなり10月12月、そして1、3月期の見通しが、はい、製造装置の会社が悪くなったとか言ってるんですけどね、
はいはい、もう今はですね、特にそういう最終製品の、まあ、アップルさんのですね、はい、動きによって設備メーカーさんもですね、連動してしまうという現象がありますですね。
なんかちょっと不思議に思うんですけど、部材の供給が、はい、例えば大きいスマートフォンとかがたくさん売れなくなって、はい、それで部材の供給が減るっていうのはよくわかるんですけど、設備の動向、その部材を作るための設備ですよね、そんなにすぐ影響が来るもんなんでしょうかね。
もう今はですね、もう、いつ立ち上がるかによってはですね、設備もすでに仕掛かり品の状態で持って、お客さんが要望されたら即出荷するというような、今スタイルに変わってきてまして、大変そういう意味ではですね、スピード感がですね、あると思いますね。
要求されてすぐ出さなきゃいけないんですか。
でそういった事業環境がどうですか、社長もこの仕事長いと思いますけど、はい、10年前20年前とは、
いや、それはなかったですね、
全然違う環境だったんですか、は
い、順番に。でもっと言うと、今みたいにですね、グローバルっていう形で IT が進んでませんから、例えばヨーロッパだとかアメリカで進んでたら徐々にアジアに来るとかって、今は世界同時っていう。
あ、そうですよね、はい、何でも同時で、しかもなんかすぐ連覇しちゃう、
あんではもう怖いですよね、
なんかお仕事が為替相場の動きみたいな感じになってくるで、そういう機動性が求められているところで、はい、じゃあサンワテクノス、はい、いわゆる機械を納入したり電子部品を納入したりする会社の存在自体も、はい、結構前よりも性格が変わってきてるっていう
ようなところがあるんだ。そうですね、いろいろその、業種も変わってきておりますし、はい、そこにこうなんていうんですかね、プレイヤーと言われるそのお客さんがですね、日本企業さんだけじゃなくて、やっぱり海外含めてですね、そういう競争になってきてますので、うん、だいぶそのエンドユーザーさんというか、うん、お客さんのお客さんを見ていかないとなかなか状況が厳しくなってきますですね、
うん、お客さんも変わってきてるんですね、はい、
まあ、そういう厳しい状況の中でなんかこう明るい話でかるですかね。
これはですね今ちょっと売上について非常に厳しいと申し上げたんですが、逆にですね、受注はですね、はい、非常に10月から好調でございまして、これは今当社が進めております太陽光発電システムをはじめとした新エネルギーの需要がですね、かなり増加しております。で結果受注残がですね、約まあ上期に比べると30億ぐらい積み上がったような状況に今なっております。
あ、10月ぐらいからちょっと動きがあるんですか。
そうですね、7月から42円で買取価格が決まった途端に、うん、当社が扱っている安川電機さんのあるいはダイエンさんのパワーコンディショナーがですね、うん、注文が殺到しましたですね。
あのエネルギー制御ですとか電力制御ですとかの技術なんかが生かされた部分になるんですね、
はい、そうですね。前々からこういうあの、環境エネルギープロジェクトっていうのを立ち上げて2年前からいろいろ活動してきたのがやっとここへ来てですね実ってきまして、九州ではですねメガソーラーの発電所をもう2カ所私あの就航式に立ち会いましたけれど、かなり盛んに今進められてますね。
そうすると、お仕事のその受注面において、受注残高が30億円積み上がったということは、今年のこの9ヶ月、12月で締められたところまで決算終わりましたけれども、はい、一番悪いところは超えてるというような、そこはもう抜け出てるというような捉え方はできるんですか？
そうですね、これからまあ今第4クォーターなんですけど、1,2,3 でですね今の中山をなんとか売り上げにつなげていきたいという今活動をですね、はい、しておりまして、はい、まあ悪くなることは ないと、いかにこうなんですかね挽回できるかというところで今進めております、
はい、さてそこでマーケットの方が、今日すごいことになってますよ、はい、株式市場もですね、もうちょっとで11,500円に近づいて、すごいですね、でドル円レートは94円に乗せてきたぞっていうような状況になってきて、はい、このマーケットの変化、
はい、
日本企業のお客さんも結構多いと思いますけれども、はい、あの今お仕事に、何らかの効果表してませんかね。
あの特にやはりお客さんがですね輸出される企業さんも多いもんですから、このまま大体一様にですね1月に入りまして合資交換会参りました、極めて皆さん明るいですね。まだあの先ほど言った我々の主力のお客さんのところ注文字が数は増えてませんけれど、非常にムードが良くなりましたので、これからちょっとお金がぐるぐる回ってくるんじゃないかなっていうふうに期待してます、
うん、やはりあの設備の投資をされる企業経営者がやはり決断を下す、はい、ということになるんでしょうけれども、その企業経営者がその設備投資 の判断を下すにあたってはあのマクロ環境、株価の動向ですとか為替の動向ってすごい関係性があるんです
よね。そうでしょうね、随分マインドがやっぱりあの大きいと思いますよ。
またどんどん円高になっちゃうかもしれないと思ったら、ちょっと設備投資やめ
と
こうかなみたいなのが、
ちょっとね先行きがねそういうことですと、ちょっと明るさが出ればですね少しじゃあアクセル踏もうかっていうね形になろうかと思います。
はい、それで、この番組でも何度もこのあたりの話伺いましたけれども、はい、サマーテクノスでは、中期経営計画を、これは3年ごとの中期経営計画を作られていて、はい、今年度がちょうど最後になるわけですね。
そうですね、
最終年度になるわけですね、はい、まあ、それで今年度が終わるというような状況の中で、まあ、その中期計画への評価、そしてこれから来年度から始まるような中期経営計画の方向性、はいはいはい、いかがになもんでござい
ますか。そうですね、現在進めておりますあの新第7次中期経営計画ステップ1000と呼びまして、サマーテクノスグループの連結売上高をですね1000億円しようと、まあ、いうことで、これは残念ながら、1年目2年目はですね目標を大きく超えたんですが、この3年目で、残念ながら現在のところは公表値860億と、まあ、いうような結果で、どうでしょうか、総合的に言ったら80点ぐらいの上階かなと思っております、うん、ただあの心の中で進めてきて、その当社の電気電子機械の3部門の総合力、それからグローバルネットワークを使ったその活用したですね、展開をすること、それから成長市場への新規商談の発掘とか、随分、社員が頑張ってくれてですね、
はい、
道筋っていうかですね、社員自身も自信をつけたんじゃないかなというふうに思ってます、
はい、
成長市場ということであの太陽光関連、
そうですね、
ずっと伺ってましたもんね、
はい、あとはロボットとかですね、うん、はい、
今日もなんかあのね、はい、ロボットが社長の目の前にありますけどね、はい、ミニロボットって言うんですか、それは。
そうです、
ちょっと動か
したね、そうです、奈良塾のですねヘビロボットだとか、これは双腕ロボットとかですね、はい、
双腕ロボットというと2つ腕のあるというロボットですか、はい、これロボットに抱きかかえられて、
はい、
将来的には介護のロボットになんかになられるということで、は
い、ね、
は
い、いろんな用途を今ですね提案中のもんですから、ぜひ彼女さんのお家でも
今までね自動車工場ばっ かりなイメージだったんですけど一人いたら楽しいみたいな。
改良がでもこれからも続けられるわけですよね。
そうです、すごく今これ何ですかハードで硬いんですけど、少し柔らかくしたりとか、ね、いろんな形の今研究をされてます。
おじい様おばあ様方を介護するときにやっぱり滑らかな感じで、それは今も滑らかなんでしょうけども、はい、さらにさらに滑らかな感じの
人に優しいというかですね、
人肌の、はい、人肌ってなんか厚感みたいですけど、ね、人肌のこのロボットっていうのがやっぱり望まれるところでしょうね、
はい、ねロボットも随分いろいろ変わるかもしれません。
で山本社長の顔を拝見するといつも思うのはですね、はい、山本社長は2008年に社長になられたんですよね、はい、
そうです。
で社長になられてすぐ、まあ、この番組を通じてでもずっと勉強させていただいたんですが、はい、結構なられてすぐに世界情勢が変わって、はい、リーマンショックになりまして、はい、でトヨタショック、はい、製造業全般の受注凍結状態っていうような、はい、すごい社長になってから1年目になったと思うんですが、はい、それからずっとおっしゃられてたのは筋肉質の会社作りというのをおっしゃられて、はい、それがやはり第一次中期計画のテーマ
だったんです。そうですね、まあ、経常利益率 3%とかですね、ROA 3% とかということで、まあ、みんなで目標を決めましてですね、いろんな活動をしてまいったのが結果として、出てきているというふうに評価しております。
来年まだ発表してないものを聞くっていうのもこれいけないことかもしれませんけど、方向性としては次の中期計画ってどうですか。
現在プロジェクトメンバーをですね20名 A 班 B 班に分けてですね、下期から立案をしました。それで、まあ社員のみんながですねかなり強気の計画を作ってくれて、はい、これからまあ最終的にですねまとめ上げて4月からスタートしたいと。ただここで考えたのは10年先の当社のあるべき姿を思い描けと、うん、でその上で、この3年間をどういう形で、進めたらいいかという考え方をしてですね、だいたい10年先はもう倍の2000億ぐらいやろうというような、強気の計画がありまして、でそれに対してどういうことをやっていこうかと、これは具体的な、まあ、作戦というか戦略をですねこれから立てようと思ってます、
はい、
で一つはこういうロボットを使ったですね、はい、エンジニアリング力を強化して我々がいろんな形で提案できる、そういう仕事お仕事をさせていただきたいなというのが一つあります、
は
い、
御社の場合はまあ、商社さんではありますけれども、はい、こう買ってきて売るというだけではなくて、提案型 で、
そうです、
こことここを組み合わせたらいいんじゃないでしょうか。
例えばロボットの手のところにですねハンドって言いますけど、いろんなものを掴む、そういうところのところは、はい、いわゆる特注品であったりとか、うん、いろんなそういうアイデアを出しましてですね、そういう組み合わせをしたりとかですね、
それをさらにもっとエンジニアリングとか、
はい、そうです、当社の 内部でそういう技術的なことを、どんどん、
他社からも提案して、
はい、そうですね、
楽しみにしてますね、その内容また教えてください。さて、まだ桜が咲く頃には早いんですけれども、はい、この時期になるとちょっとまだ早いんですけれども、春というと新入社員が入られて、はい、サマーテクノスにもやっぱり新しい社員は今年も入って
ます。そうですね、この2月に新入社員のオリエンテーション、今度入る内定者のオリエンテーションをやるんですけれど、今年も40人今、予定をしております。
40人も入られるんですね、はい、
どんな社員になってほしいんですかね。
そうですね、これ常に言ってるんですけど、まあ、明るくてですね非常に元気があってですね、まあ、当社に入ってからいろんな教育をいたしますので、その中で、自分を磨き上げていくという、まず前向きな積極性ある、うん、人がいいですね、
はい、でこの番組もう今短波放送は今インターネットでも聞くことができるんで、はい、若者もいっぱい聞いてるかと思うんですけど、はい、大学生の方々がこの番組聞いて、はい、サンワーテクノスにこう会社名を見て、あ入ろうかな、でも、教育システムとかなんか急にノルマなんか与えられてもそんなに簡単にロボット売れないよなって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、そういったし、ね、新しい方々に対して、ね、何かメッセージなんかお願いできれば。
非常に社員が若くてですね、今34歳ぐらいの平均だと思いますけれど、毎年だいたい、まあ、50名ぐらいをという目標でやってますので、30名から40名という社員が毎年入ってきてますので、ぜひ当社でですね、まあ、チャレンジがあってそういう開拓精神が多い、そういう人をぜひ トライしていただきたいと思いますね、うん、きちっとあのマンツーマンリーダーがですねあのついて今は3年研修を今始めましたので、うん、1年目2年目3年目でそれで、石の上3連勝で、うん独り立ちというコースを今、はい社内と社外の講師でですね、集合研修をさせていただいてます。
3年もかけて、
はい、
その研修制度がしっかりしてるっていうのはありがたいですよね。あの、うん、理科系の人じゃないとダメなんですか？あ
のそれはもう今文系の方でもですね、あのバリバリ今働いていただいてますし、そのロボットを販売している人もいます。
ああ、そうなんですか。
はい、
文系でも、はい門を叩けるわけなんですね。
もうたくさん今文系の方もですね、積極的に今海外にで活躍している人も何人かいます。
ああ、そうですか。
はい、ぜひ文系の方もどうぞ。
ありがとうございます。金口さんは僕も文系だもんね。
文系ですもんね。はい。
さて、あの株主投資家の方々、まあ今回4回目ということで、最後のIR コーナーということになるんですけれども、何を考えて企業を経営されるか、あの投資家株主の方々などにぜひお願いいたします。
そうですね、まずあの株主さんの方に、まあ、安定してですね安定した配当をですね、継続して、出していこうと、まあ、いうことを基本方針にしております。現在のところは、まあ半期、中間10円通期10円の、トータルとして年20円ですね、配当を継続しておりますが、ぜひこれはあの続けていきたいなというふうに考えて今進めております。
配当金をしっかり、でも今の株価を見ますとね、社長、
はい、
8137ですよね、
この番号
は。8137。今日は669円、11円高なんですけれどもね、20円の配当、はい、ということは、大体 3% ぐらいの利回りになりますね。
利回りですね。
普通預金って今 0.02% というような位置ですけど、あの20円の配当自体は、これは、まあ何が起こるか分かりませんけれども、はい、結構硬い配当という
か。そうですね。まあ当社、上場してからですね、そういう方針でずっと続けてきておりますので、今、減配をしたことありません。まあリーマンショックの時、ちょっと赤字になりましたけれど、その時も一応、配当金を出させていただいてですね、特にまあ、長く株主さんになっていただこうと、まあ、いうことを基本に進めておりますので、この辺は、まあ、業績状況によってはですね、また配当金も増やしていきたいなというふうに考えております。
会社指標は2008年3月期以降の、サンワテクのその業績が、出てるんですけど、全部20円、年間20円配当ですね。
はい、そうですか。
赤字にリーマンショックの後なった時にも、20円配当ということですね。はいはい、
一時期は業界環境として対中国っていうのがすごく心配されたんですけれども、その辺っていうのも少しは良くなってるんですか？
そうですね、この間ちょうど上海のですね投資会がありましたんで、1月の末に行ってまいりました。すごいスモックっていうんですか、
今
ちょっとね環境がすごいんですけれども、経済そのものはですね少しずつ上がってきているような状況です。で、いわゆる高速鉄道ですか、ちょっと凍結されてたりなんかしておりましたが、それも一応スタートし始めたり、まあ、あとは、電力関係ですかね、そういったところのインフラだとか、そんなところも少しずつ上がってきてるんで、そんなに、まあ、悪い環境じゃないなというふうに思ってます。まあ前ほどのこう何ですかね、成長率っていうのはちょっと厳しいかもわかりませんが、はい、
むしろそうやって公害が問題になるということは、はい、サンワテクノスを中心とするような日本企業の、環境保全の技術を生かすような場面が来るわけでしょうね。
中国の方々のためにもなりそうです。
はい、
いろいろ明るい分野があって楽しみなことが伺えました。本日もサンワテクノス山本誠社長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137、東証一部上場、サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは、産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ8カ国、17拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137 三和テクノスにご注目ください。